Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今週末もショータイムさんの土曜日のクイズ、そしてスーパー秀垣さんの日曜日のスーパーニュース、ありがとうございます。昨夜ウィズダムスクエアの LINE グループに初めて参加されたさやかさん、とても丁寧なセルフイントロダクションをしていただいていますね。お手本にしていきたいと思います。それから土曜日は5月の B プロ祭り、いや B プロバトル、参加された方お疲れ様でした。マット竹内も学ぶところがとても多かったです。そして今朝見てみたらですね、4月の B プロの月間ランキングが発表されていましたね。今日も元気いっぱいに紹介をしていきたいと思います。今日は少し角度を変えてインターミディエートレベルから。4月のインターミディエートレベル第10位は何とお読みするんでしょうか。ない、R、神、神梨さんですかね。第9位、池淳二さん。8位は、三蔵大志さん。7位、浅木さん。6位、シュガーレスさん。5位は、ヒサシーさん。4位、チェンチューさん？ LINE グループのチェンチューさんですか？おお。3位、スロースさん。2位、リコジンさん。そして、インターミディエートレベル4月の第1位はいちかさん、おめでとうございます。続いてベーシックレベル10位はキックさん、9位もちまるさん、8位はナエトルセブンさん、7位オリビアさん、6位 RS さん、5位はショチロールドさんとお読みするんでしょうか、ショチロールドさん。第4位 M オト A さん。3位はヨチキさん。第2位オクロックさん。そしてベーシックレベル4月の第1位はヘプティカさん、おめでとうございます。続いてアドバンストレベルです。10位はアーベルさん、9位ショウちゃんさん、8位アキーさん。
え？
アキーさん、もしかしたら土曜日の夜にズームでお会いしました？偶然ですかね、同じハンドルネーム。そして7位5150さん、6位ユーコリン。ユーコリンも
まさか、
もしかしたら B プロバトル参加されていましたか？続いて5位ジャスパーさん、4位 T 後藤さん、3位ミャオさん、
ミャオ、
2位キャサリンさん、 K から始まるキャサリンさん。そして4月の月間ランキングアドバンストレベル第1位はキクちゃんさんです、おめでとうございます。最後にビギニングレベル10位はカンさん、9位チャムさん、そして8位はジャカルタからのミンクさん、ジャカルタからありがとうございます。7位ピアノマン2030さん、6位エツさん、5位色違いカビゴンさん、気になるんですよね。4位フィービーさんと読みすればよろしいでしょうか。3位はピヨピヨさん、
ピヨピヨ、
2位はアンコさん。そして4月の月間ランキングビギニングレベル第1位はマローネさん、おめでとうございます。新しいお名前もどんどん登場していますよね。読み方が難しいんですが、もしも私のハンドルネーム読み方違いますよという方がいらっしゃったらメールをいただければと思います。メールアドレスは matt3english@gmail.com です。 matt3english@gmail.com です。
僕はもうそのメールアドレス暗記したよ。
そうでしたか。いずれにしても皆さん、4月の B プロお疲れ様でした。今日は5月の15日ちょうど折り返しの日ですね。5月もまた頑張っていきましょうね。さあ、それでは今日のトピックですが、
End of easy money with central banks in reverse gear。
セントラルバンクですから中央銀行ですね。
End of easy money、
イージーマネーの終焉、終わりですね。中央銀行がイージーマネーをやめてリバースギアを入れた。オートマで運転しているとちょっとわからないですが、ギアについては HN さんに聞いてみたいところですね。ということで今日は中央銀行がどうやらギアを入れ替えて政策の転換を図っているようです。どうでしょう皆さん、今日は1回目の記事本文すぐに聞いてみては。
マットさん、心の準備ができてないよ。
大丈夫です。
私がここでボタンを押せばすぐに心の準備ができますよ。各国の中央銀行が金融政策を変更してきました。一体どのように変えてきたのか、彼らが今回変更に踏み切ったその理由とは何なんでしょう。そして我らが黒田さん率いるバンクオブジャパン、日銀の政策はどうなんでしょう。そのあたりに耳を傾けながら、いきなりですが1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。大丈夫です。どこの国の中央銀行が登場したかだけでも結構ですから、何か一つ後半に持ち帰ってみてください。よろしいですか。いきますよ。今日の記事はこちらになります。
End of easy money with central banks in reverse gear. Between the first pandemic wave and 2021, the G7 countries added $8 trillion to their balance sheets, $2.8 trillion of which came in 2021. That was an era of easy money, with governments handing out special aid packages and central banks using quantitative easing to boost struggling economies. But war, Chinese lockdowns, and the danger of inflation have changed everything. According to Bloomberg Economics, the G7 countries' balance sheets will decline by $410 billion by year's end. According to the Wall Street Journal, the Fed will likely shrink its $9 trillion balance sheet quicker than it did in 2017. In a year, that could cost the economy $1 trillion. Interest rates are expected to rise by 250 basis points by the end of 2022. Other central banks are not reinvesting either. The Bank of Canada has decided to stop buying new assets and anticipates its government debt holdings to fall by 40% by 2024. The Bank of England has already reduced reinvestments and will likely raise rates in May. The ECB's portfolio is also likely to decline during the coming year. Contrary to global trends, the Bank of Japan has chosen to keep buying assets, causing the yen to fall 11% this year to a 20-year low against the dollar. Global inflationary pressures may force the BOJ into a box. If it continues to buy assets, the yen could fall more and prices rise. This is a critical time for the financial world. This time, unlike in 2017, several other central banks have decided against new investments because of the disruption of supply chains caused by the Ukraine crisis, rising inflation, and a resurgent epidemic in China.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
いきなりだったね。
失礼いたしました。さあ、それでは後半、各国の金融政策の変換見ていくことにしましょうね。
Between the first pandemic wave and 2021, the G7 countries added $8 trillion to their balance sheets, $2.8 trillion of which came in 2021.
2021年のファーストパンデミックのウェーブ。
Between the first pandemic wave and 2021,
最初のパンデミックの第一波から2021年の間に G7 の各国は added、加えた。
The G7 countries added $8 trillion to their balance sheets。
彼らのバランスシートにいくらでしたっけ ?$8 trillion。8兆ドルを追加しました。
バランスシートに追加するってどういうことなの？
まあ、例えば何か株などを買って、株式を買うと、買ったものはバランスシートに追加されますよね。ただセントラルバンクも購入するということは代金を支払うわけです。ですからお金を払って資産を買う。お金は外に出ていくわけです。そして資産はバランスシートに追加される。
資産12か。OK。
The G7 countries added $8 trillion to their balance sheets, $2.8 trillion of which came in 2021.
8兆ドルのうち 2.8 兆ドルは2021年に追加された金額です。この時代をこう呼びます。
That was an era of easy money, with governments handing out special aid packages and central banks using quantitative easing to boost struggling economies.
ちょっと専門的でしたかね。Easy money.No era. Easy money の時代。それは各国の政府が handing out. 配る。何を ?special aid packages. 特別な支援策。これをハンドアウトする。つまり、給付金などをどんどん出していましたよね。そして、セントラルバンクは
and central banks using quantitative easing to boost struggling economies.
中央銀行は quantitative easing. 量的緩和と言われるやつですよね。量的なので、量。資金量です。中央銀行が供給する資金量を操作目標として市場に大量に資金を供給する金融緩和政策、これを量的緩和政策 quantitative easing 略して QU と言います。
なんかモバイルサービスの名前みたいだね。
まあもちろんこの緩和政策の目的というのは
Using quantitative easing to boost struggling economies.
低迷する経済をブーストする押し上げるために。しかし
But war, Chinese lockdowns, and the danger of inflation have changed everything.
戦争が勃発してしまいましたよね。それから中国のロックダウン、上海のロックダウン、さらにはインフレーションの危険、こういったものが Have changed everything、 全てを変えてしまった。 G7 の国々は
According to Bloomberg Economics, the G7 countries' balance sheets will decline by $410 billion by year's end.
Bloomberg Economics によると G7 各国のバランスシートは今度は will decline、 減ってしまう。いくら減るのかというと410ビリオン、4100億ドル by year's end、 今年の年末までに4100億ドル減少するだろうと言ってるんですね。
The G7 countries' balance sheets will decline by $410 billion by year's end.
そしてウォールストリートジャーナルによると
According to the Wall Street Journal, the Fed will likely shrink its $9 trillion balance sheet quicker than it did in 2017.
Fed、 アメリカの中央銀行ですね。アメリカの中央銀行 Fed のバランスシート9トリリオン、これが likely shrink、 縮小してしまう可能性が高い。そのスピードが quicker、 あの時よりも早く
quicker than it did in 2017
年にシュリンクした時よりも早いスピードでバランスシートが縮小してしまう可能性が高い。
In a year, that could cost the economy $1 trillion.
1年間で That could cost the economy、 経済的な損失、その額は1年間で1トリリオンと言ってましたね。1兆ドルの経済的損失が発生する可能性がある。そして金利は
Interest rates are expected to rise by 250 basis points by the end of 2022.
金利はというと2022年の年末までに250 basis points と言ってましたね。250 basis point 上昇すると予想される。この basis point ですが特に金融界ではよく使われますね。金利の単位です。1ベーシスポイントは 0.01%、 つまり 1% の100分の1なんです。ですから10ベーシスポイントといえば 0.1%、 100ベーシスポイントといえば 1%、 今回は250ベーシスポイントですから 2.5% ということになります。
Interest rates are expected to rise by 250 basis points by the end of 2022.
さあそれでは他のセントラルバンクはどうなんでしょうね。
Other central banks are not reinvesting either.
他の中央銀行も reinvest、 再投資をしない。つまりバランスシートを縮小したので手元に資金はあるのですが、その資金を使ってまた新たに再投資をしバランスシートを増やすことをしないということです。例えばカナダの中央銀行は
The Bank of Canada has decided to stop buying new assets and anticipates its government debt holdings to fall by 40% by 2024.
やはりそうですね。カナダの中央銀行も decided to stop buying new assets、 新しい資産、アセットは購入しない、組み込まないということなので anticipated、 予想されるのは its government debt、 ガバメントの借金、つまり国債ですね。カナダの国債の保有額、バランスシートに保有されている金額が 40%、 2024年までに 40% 減少すると予想されている。まあこれもバランスシートから資産が落ちるわけですからね。バランスシートがシュリンクするわけです。一方でバンクオブイングランド BOE はどうかというと
The Bank of England has already reduced reinvestments and will likely raise rates in May.
BOE はバンクオブイングランドはもうすでにリインベストメントをリデュースしたと言ってますね。
The Bank of England has already reduced reinvestments.
そして likely raise rates、 金利を上げそうだ。5月までにバンクオブイングランドは金利を上げるかもしれない。それではヨーロッパの中央銀行 ECB はどうかというと
The ECB's portfolio is also likely to decline during the coming year.
やはり ECB のポートフォリオもディクライングしそうですね。さあそれではあちらの中央銀行のスタンスは分かりましたが、こちらの中央銀行はいかがでしょうか。
Contrary to global trends, the Bank of Japan has chosen to keep buying assets, causing the yen to fall 11% this year to a 20-year low against the dollar.
Contrary から始まっていましたね。何々に反して、グローバルトレンドに反して、Bank of Japan は chosen、 選択したんです。
Contrary to global trends, the Bank of Japan has chosen to keep buying assets.
アセット、資産を買い続けることを選択しました。つまり金融緩和、これを続行したんですね。
The Bank of Japan has chosen to keep buying assets, causing the yen to fall 11% this year to a 20-year low against the dollar.
Bank of Japan, 日銀が緩和政策を続行したことで、
keep buying assets, causing the yen to fall 11% this year.
為替の市場で日本の円が 11% 下落してしまった。まあ、この 11% というのは20年ぶりの安値になったんですね。円安になってしまった。金利と為替の動きというのは何回かポッドキャストでもご紹介をしましたが、誰でも金利が高いところに通貨を移したいですよね。他の国、アメリカやヨーロッパが金利を上げるという政策に転換したんであれば、そちらの通貨として資産を持っていた方がいいですからね。金利が高くつきますから。ということで、円を売ってドルを買うという動きが活発になり、円が売られて円安になるということになります。そして、世界的なインフレ圧力は、
Global inflationary pressures may force the BOJ into a box.
ちょっと今の文章ははっきりしませんが、世界的なインフレ圧力は、
Global inflationary pressures.
もしかしたら、バンクオブジャパンを force the BOJ into a box。ボックスに押し込めてしまうかもしれない。まあおそらくこのボックスというのは、他のセントラルバンクと同じ箱の中に、ゆくゆくは日銀も入らなければいけないということなんでしょうかね。
それってマットさん、つまり、日銀も他の国の中央銀行と同じように緩和政策から引き締め政策に変えざるを得ないということなのかしらね。
そういうことなんでしょうね、きっと。
黒田さん、方向転換するのかな。
しっかり見守っていきたいですね。もしもこのまま日銀がアセットを買い続けるようなことがあれば、
If it continues to buy assets, the yen could fall more and prices rise.
もしも日銀が金融緩和政策を続投するのであれば、日本の円はさらに落ちる、円安に進み、そして prices rise、 物価も上がってしまう。まあいずれにしても金融界にとって今は、
This is a critical time for the financial world.
Critical、 正念場ですね。
This time, unlike in 2017,
今回に関しては2017年の時とは違って、 unlike
This time, unlike in 2017, several other central banks have decided against new investments because to the disruption of supply chains caused by the Ukraine crisis, rising inflation, and a resurgent epidemic in China.
前半に登場しましたが、2017年にもバランスシートをシュリンクさせたことがあったようですね。ただ今回はその時とは異なり、まあ、状況が違うと。他のセントラルバンクは decided against new investments、 再投資に反対する、Against.
Several other central banks have decided against new investments.
新規の投資を見送りました。それはなぜかというと、because of,
because to the disruption of supply chains caused by the Ukraine crisis.
ウクライナクライシス、ウクライナ危機によるサプライチェーンの disruption、 混乱ですね。外的要因による混乱。まあ、今回はウクライナ危機によるサプライチェーンの混乱。
Because to the disruption of supply chains caused by the Ukraine crisis.
それからインフレ懸念の拡大。
Rising inflation and a resurgent epidemic in China.
そして中国の resurgent epidemic。中国でのコロナの resurgent、 再流行。こうした要因があるので、他のセントラルバンクもバランスシートにアセットを膨らませることができない。中央銀行はインフレと戦う銀行ですからね。かつての対戦でハイパーインフレ、お札をリアカーにいっぱいにして持って行っても物を買うことができなくなった。その時代を中央銀行は見ていますから、あのようなことが二度と起こってはいけないという強い決意を持って金融政策に当たっているんです。ということで今日は、今世界の中央銀行が緩和政策から引き締めに移行している、その状況をお伝えしました。バンクオブジャパンはどうなるんでしょうかね。ということで、ほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
End of easy money with central banks in reverse gear. Between the first pandemic wave and 2021, the G7 countries added $8 trillion to their balance sheets, $2.8 trillion of which came in 2021. That was an era of easy money, with governments handing out special aid packages and central banks using quantitative easing to boost struggling economies. But war, Chinese lockdowns, and the danger of inflation have changed everything. According to Bloomberg Economics, the G7 countries' balance sheets will decline by $410 billion by year's end. According to the Wall Street Journal, the Fed will likely shrink its $9 trillion balance sheet quicker than it did in 2017. In a year, that could cost the economy $1 trillion. Interest rates are expected to rise by 250 basis points by the end of 2022. Other central banks are not reinvesting either. The Bank of Canada has decided to stop buying new assets and anticipates its government debt holdings to fall by 40% by 2024. The Bank of England has already reduced reinvestments and will likely raise rates in May. The ECB's portfolio is also likely to decline during the coming year. Contrary to global trends, the Bank of Japan has chosen to keep buying assets, causing the yen to fall 11% this year to a 20-year low against the dollar. Global inflationary pressures may force the BOJ into a box. If it continues to buy assets, the yen could fall more and prices rise. This is a critical time for the financial world. This time, unlike in 2017, several other central banks have decided against new investments because of the disruption of supply chains caused by the Ukraine crisis, rising inflation, and a resurgent epidemic in China.
今年の2月に89歳で亡くなられた石原慎太郎さん。慎太郎さんは生前、様々な発言で我々を驚かせてくれましたね。その慎太郎さんですが、かつて福島が放射能の被災で大変な時、その瓦礫の受け入れをどこも皆拒否する中で、毅然と受け入れると言ったのは当時の石原慎太郎都知事の東京だけでした。慎太郎さんのネットワークは実に広く、例えば少し前に亡くなられた落語家の立川談志さん、その談志さんが体調を崩され、もうこれはいよいよいけないという時、慎太郎さんから連絡が入ったそうです。そしてある日、その日は土砂降りの雨、談志さんの講座はいつもよりかなり長引いてしまいました。講座が終わってから土砂降りの雨の中、タクシーを走らせ、談志さんは約束の場所に向かいます。さすがにもういないだろうとついてみると、そこにはずぶ濡れになった慎太郎さんがビニール傘を手に笑って立っていたといいます。当時の石原慎太郎は東京都知事、男子さんはこのように述懐しています。天下のあの男が俺の体のために小さな傘を持ってずぶ濡れになって直立不動で笑って立ってたんだ。これはもういけねえ。それからずっと野郎に頭が上がらないどころか、心底優しい男なんだと身に染みた。彼のおかげで体調も戻り、少しだけ生きながらえた。そう語られています。それでは、立川談志さんの性格はどうだったんでしょうか。談志さんと生前交流があった作家の伊集院静香さんは、談志さんの読売ホールの独演会に参加していた時に、いきなり談志さんが講座から、今日は、伊集院さんですね。今日は E2 が来てるんで、芝浜にするか、と言って芝浜を始められたそうです。それを聞いた伊集院さんは、なんとも恥ずかしさと嬉しさで、講座がぼんやりと揺れていたと言います。有名であるとか、無名であるとか、地位がある、ない、そうしたことは全く関係なく、人を思う優しさ、そのことは、旗から見てるだけではわからないということ。一見少し傲慢に見える慎太郎さんや談志さん、でも本当の姿はそうではなかったようです。人の優しさっていうのはずっと他の人の心に残るんですね。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。